おはようございます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客しないで売上9倍営業法、インタビュー役の秋田俊也です。今日も営業コンサルタントの木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日がですね、
はい、
のテーマがそのギスギスした社内が2週間で変わる言い訳シートというテーマなんですけども、
はい、
もう 2,3 年前にね、木戸さんがその言い訳シートっていうことで、私は知識としては知ってたんですけど、去年木戸さんと改めてこの言い訳シートのことをお聞きして、
はい、
これすごいわと思ったんですよ。改めて思ったんですよ。
それはそれはありがとうございます。
で、一つはその言い訳の質がね、
はい、
こう他人を責めてた言い訳が自分を責めるようになって、また本音が出るようになったっていうような話。
他人の責任です
か。あ、責任ですか、はい、責任、
はい、
いう話も確かにその言い訳自体が変わるっていうことが、はい、この言い訳シートの素晴らしいなと思ったんですけど、何より、
はい、
その社員を変えようと思って作った木戸さんが、自分自身が一番変わってね、
はい、
鎧を着ていたことを気づいたっていう木戸さんのエピソードに、ちょっと涙が出るぐらいちょっと感動を覚えて、
はい、
で経営者の方って大体そういうふうに思うんじゃないかと思うんですよ。何かをやろうと思った時に社員を変えようっていうね、でそういうを自分に当てめた時に自分が変わったっていう話が、一番ちょっと私は感動したので、
ありがとうございます。
この話ぜひ、
はい、
会社設立3年目のね、
はい、
経営者の方にお伝えしたいなと思いましたので、
はい、そうですね。まあこのタイトルね、集客しないで売上9倍っていうので、このやっぱりこう社員がね、社内が元気にならないとね、いくらこう集客ガンガンかけてもうまくいかなかったりってありますよね。
社内ですよね。
そうですね、やっぱり社員が抱えてるんであれば、ね、やっぱみんながこう気持ちよく動いてる状態じゃないとね、一時だけの売り上げでしかならないですからね。
ちなみにこれ、どういうきっかけで木戸さんはこのこれを、はい、考えたりやろうと思ったんですか。
これはこのモエルにして、まあ、リフォーム会社をね、閉めて、で、まあ、今のこの仕事をして、で、まあ、最初はね一人でスタートしたのが、まあ、2年目から、ね、おかげさまで忙しくなって、で、まあ、パートの人とかね、あとまあ社員とかね、雇用するようになってきた時に、結局自分のリフォーム会社時代をね、客観視したときに、まあ、常にこう人がね辞めて、で常にまた募集して、でまた辞めてと、そういうことをずっと繰り返しだったんですね。でそれが、まあ、まあ最初はね、まあ営業の世界だからね、厳しいんで売り上げ上がんないやつはもう、まあ、それはしょうがないという気持ちだったんですよね。ところがそれがもうね、3年も4年も5年も続いてるとね、何かこう自分が人間的にね、なんか欠陥があるからだから人がついてこないのかなとかね、一番がまあそういうので、こうなんかもうこの仕事をね、リフォーム会社をやり続けてもどうなのかなという限界を感じたのも、のが一つあるんですよね、辞めた理由にね。まあ、それがね、まあ、あの今度、この今の仕事についてまた社員を、雇用しようとしたときに、まあ、その時のトラウマがあるわけですよ。
ですよね。
またなんか入れたらね、またこう同じように辞めたらね、辞めていったら自分がまた傷ついちゃうなと。その時に、まあなんだけど、なんかね、本だかセミナーなんかの行ったんですよね。
本とかでおっしゃってましたね。
本ですかね、でそれでこうコミュニケーション取るのいいなと思ったのがヒントで、まあ、それちょっと自分なりもっとこれこうした方が面白いんじゃないのかなというのをこう、まあ、スタッフと実験しながらね、やって出来上がったのが、まあ、この言い訳シートだったんですね。
具体的にちょっと、どんなことをされるんですか。
はい、まずね、朝一番。
朝一番。
はい、まあ、朝礼の時にですね、今日一日の目標を掲げるんですね。
今日一日の目標、
はい、はい、で この一日の目標っていうのは、うん、3つのルールがあるんですね。
3つのルール、
はい、1つ目がですね、意識をすれば 100% できること。
100%、
ね、例えば今日一件契約取りますよというのは、これは相手があってのことなので 100% にならないですよね。
ならないですね、
ところがね、まあ、そうではなくてね、
うん、
お客さんの今日うち、お宅に3軒行くと、その3軒のお宅に行った時に、お客さんの靴も自分の靴も揃えると。これであれば、忘れさえしなかったらできますよね。
あ、靴を揃えるとだできますね、はい、はい、はい、
そう、これがまあ意識をすれば 100% できる目標の一つですよね、はい、はい、はい、必ず。あとはその今日はお忙しい中ありがとうございましたと、うん、ありがとうという言葉を必ず帰る前にかけるとかね、うん、うん、こういう目標、うん、うん、意識をすれば 100% できる目標を掲げるですね、うん、うん、これまあこれが一つ目ですね、で二つ目が何々しないではなくて何々するという目標にする。例えば今日は遅刻を、会議があるのでね、会議に遅刻しない、
うん、うん、うん、
遅刻しないではなくてね、うん、今日は会議があるので10分前に会議室に入るようにするとかね、うん、
そのしないとするに変えるとこは どういう違いが出てくるんですかね。
結局遅刻しないっていうのは、何も考えてないことなんですよね。じゃあしないで何をするのかっていう行動が見えてないんですよ。それはね、
行動が見えてないですね、
は
い、
それで丸々しないではなくて丸々するというのに当てはめると何が考えられるのかなと、ね、相手の悪口を今日は言わないと、じゃあ言わないで、言わないために何をするんだと、ね、そうすると考えますよね。
考えますね、何をするかっていう行動を考えますね。
そうですね、これが2つ目ですよね。で3つ目が第三者が見てどんな行動を取るのかね、分かること。
第三者が見て、
はい、例えば今日一日理念を全うしますとか言っても何のこっちゃかも、ね、全然見えないですよね。
頭の中のことは見えないですね、
そうですね、
うん、
それはやっぱ具体的な行動としてね、
ははは、
分かるように、
ええ、
分かる行動ですよね、
うん、
今日一日心を込めてお客さんと会ってきますっていうのもね、じゃあ心を込めてたらどんな行動を取るのと、
うん、具体に何かを言うとか、はい、
そうですね、
いうことだと見えるっていう、
はい、
ははは、
こういう3つのルールに従って、今日一日の目標を決めるんですね。
あ、今日一日の、
はい、でこの目標を決めた後に3つ言い訳をするんですね。できなかった言い訳、
あ、立てたら言い訳を3つ、
はい、もう、はい、普通はね、できなかった時に言い訳をしますよね、これができなかったって、その結果が出る前に先に言い訳をしちゃうんですね、うん、
先に、
例えば先ほどの靴を揃えると、目標を掲げましたと、それができなかった時の言い訳として、なんかすぐ忘れて忘れてしまったとかね、うん、あとはあまりにも靴が汚いんで気持ち悪くて触れなかっただとか、
は
あ、あるいはなんかお客さんが玄関にね、ちょっと来てちょっと照れくさくてできなかっただとか、
うんうんうん、
なんかそういう言い訳が考えられますよね。
先に考えるんですね。
先に考えるんですね。でこれを朝一番でここまでやってしまうんですね。
発表するんですか。
あ、発表します。それを
みんなの前で、
はい、みんなで発表、お互いにし合います、これはまあ社員にやらせるんではなくて自分もやるんですね。
自分自身も、
自分自身も、うんうん、社長自身もやるんですね、うんうん、こうポイントですね、でこれが終わったらこのまた次の日に、前日の発表します。
次の日に、
はい、でその目標が達成できたらこれは自己採点するんですけど、もう100点、で全くできなかったら0点じゃなくて30点というルールなんですね、
30点、 最低でも、
はい、
ほうほうほう、
なんでかというと、そういう目標をまずちゃんと決めたということ、うんうん、言い訳を3つ考えたと、うんうん、いうので、仮に全くできなかったとしても、うん、そういう目標を掲げたというね、行動を起こしましたよねと、う
ん、起こしますね、はい、
それが30点なんですよと。でまあ、まず最初に昨日の結果を発表しますと、うん、昨日はこういう目標を掲げましたと、うん、ところがまあ昨日こうこうこうでちょっとできなくて昨日の点数は50点でしたというふうに発表して、うん、でまた今日の目標をまた新たに掲げて、うんうん、またこの言い訳を3つ、うん、発表すると、うん、これの繰り返しなんですね。
それだけでいいんですか。
それだけなんですね。
はあ、でそうすると木戸さんこれ社内でやられたんですよね。
そうです。
まず
はい、
ここで何がどう変わったんですか。
そうですね、一人、あの N さん、
N さん
という人がいて、まあ、N さんは、まあ、すごくね仕事は優秀な方なんですね。ところが出したら出しっぱなし、でね、いい大人がね、何回もねこっちも、いや N さんちょっと片付けましょうよ、ああすいませんすいませんって片付けますよね、それがまた次の日もまた同じようにね出したら出しっぱなしで、いや N さんちょっと頼まずよ、ああすいません忘れてましたと、これ3日も4日もよ、ね、続くとこっちも言いたくないですよね、まあ、そんな N さんがね、この言い訳、シートで、まあ、彼が掲げた目標がやっぱり自分ができてないの分かってますからね、その整理整頓が、それで今日は机の上を帰る前に、整理をして、まあ、それから帰りますと、まあ、そういう目標を掲げてやっていったところを2週間経ったらですね、本当にもう机の上きれいにするようになったんですね。でももっとびっくりしたのがここがねこの、あの本棚
ありますね、
はい、この本棚がぐしゃぐしゃだったんですよ。これはまあ私がぐしゃぐしゃにしてるけどね、このぐしゃぐしゃにしてるのは気持ち悪いとか言い出して N さんが、
あ N さんが気持ち悪い
と、N さんが勝手に片付け始めてるんですよ、N さんが、ね、どうしちゃったのいやなんか机の上とか片付けてたらなんかいろんなとこ気になっちゃってと、2週間でそういう変化があってびっくりです。
それは何がこう、木戸さんで片付けなさいって言ってるわけでもないですよね。
言ってないです。もう一言もそれからはもう言ってないです。
何がそうさせたんですかね。
ねえ、これがね、言い訳シートの面白いところで、まずはその整理整頓を今日しますとかね、で掲げてこの今度はその言い訳をしていくんですよね、言い訳を3つしますよね、この言い訳もね面白いんですよ、だんだんこの言い訳を、まあ、いろんなこう効果があるんですけどね、その一つに、まあ、N さんの場合はそうでもないんですけどね、例えばそのそうですね、まあ、先ほどね、秋田さんが言った例えばそのちょっと目標を書いてね、今日一日メールを来たらすぐ返信しますという目標を掲げたとしますよね、でその時に、言い訳として、電話が急になったとかね、で急な用事が入っただとか、急な頼まれ事をしただとか、まあ、そういう言い訳をね、掲げるとしますよね、これね何日もこれの同じ目標で同じ言い訳をやっててもいいんですよ、そうするとねだんだん考えてくるんですよ、メール今日もできなかったけども、電話がそんなに本当に頻繁になってきたかなと、だからできなかったのかな、あ違うなと、で頼まれ事もそんなにひ、ね、1日何回はあるけどもそれがそうじゃないなというふうにだんだんと考えていくんですよ、あ違うなこの言い訳はなと、でそれで、ついうっかり忘れてしまったというふうにだんだん変わってくるんですよね、まあ、先ほどの忙しか途中で邪魔が入ったからだとか電話が鳴ったからっていうのは自分じゃなくて他の人の責任ですよね、
だいぶ良いんですよね、
そうそう、でまあ他責、他の責任で自分はできなかったっていう言い訳だったのが、うっかりしてたからという自分の責任の言い訳に変わってくるんですよ、でこれもまた続けていくと、かったるかったからという今度は本音の言い訳に変わってくるんですよね。
実際はそういうケース多いですもんね、
本当はそっちですよね。それだんだん自分のそういったもうかったるいだけなんだな、だんだんそう見えてくるんですよ、自分の本音という部分がね。そうすると面白いもので、この言い訳をしましょうと言ったときに、実はね、面白いもので、だんだんやってるとね、今日一日この言い訳シートをしてスタートしてから行動を読むようになるんですよ、
自分の。
そうなんですよ、それから行動を読むから、あ、電話がそんなにひっきりなしにねかかってきたから、メール返信できなかったわけじゃないよなと、何なんだろうなと、イメージしてるんですよね。そうするとイメージした通りにならないように言い訳を先に言ってしまうと、そう考えるんですよ、なんかね。だから要するに、よりメールをちゃんと出そうという考えの方にこうフォーカスしてるんですよね。だから記憶に残るんですよ。
あ、自分はこういうふうにやってやらない言い訳をするだろうなっていうイメージをすると、
でそのイメージ通りになろう、
ああってなりますね。そうです、なりますね。
そう。でこれまあね、メンバーの方が社員にやったときに、その社員がね、いやー、この言い訳シート残りますねと、記憶に残りますねと、忘れないですねと、びっくりしてたっていうんですね。
なるほど。
だからその N さんも、なんでかって、なんで整理整頓をね、するようになったかっていうのは、その忘れない、自分が掲げたことを忘れない、どうしても朝掲げてもね、こう仕事に追われてると、うっかり忘れるじゃないですか、それがこうちゃんと記憶に残るようになるんですよね。
なるほど、なるほど、
そういう効果がありますね。
それがあれなんですね、その2週間で、ギスギスした社内がまあ2週間で変わるという、
そうですね、社長も気持ちいいじゃないですか、こいつなんかガミガミ言わなくてもやったなと、なんか気持ちよくなるじゃないですか、それがギスギスしたものがなくなるという。
なるほど、なるほど、そうすると、この、今日の言い訳シートのポイントっていうのは、一言で言うと何、
ポイントはやっぱりまあ掲げた目標が忘れなくなるということですかね、覚えてると、ちゃんと。
イメージの中に残るっていうことなんですね。
そうですね、
素晴らしい発明をされましたね。
ありがとうございます。いやー、いつもお褒めの言葉
です、この話はまたね、機会ありましたら詳しくいろいろお話ししたいと思うんですが、今日はそういう、ギスギスした社内が2週間で変わる、言い訳シートポイントをお話しいただきました。次回がですね、以前ちょっとダイレクトレスポンスマーケティングと、引き寄せ営業の違いはっていうお話をしたんですが、そこもちょっとこう、掘り下げて、
掘り下げて、
感情マーケティングの落とし穴は、
落とし穴
ここにあった、
ここ、
っていうテーマで、次回いきたいと思います。
わかりました。
それでは、
さよ
おなら。